課長、動きました。
片倉のイヤホンに報告が入った。そのまま追尾。
了解。
金沢駅で何があるんですか。運転席でハンドルを握る神谷が言った。知らん。急げ。心なし、神谷のアクセルの踏み具合が強くなったように思えた。下妻義夫、石川大学工学部教授、専攻は原子力工学。原発の専門家でありながらその推進に疑義を唱える。鈴の原発立地活動では反対派の後ろ盾となり彼らを指導。しかし決して表には出てこない。あくまでも黒子。反原発の連中には神のように崇められる原子力工学の専門家だが、一般の人間にはあまり知られていない。こいつが原発推進派の中枢である石川経済振興会の事務局長の長尾と一ヶ月前に会っていた。ああ、そうや。その長尾が殺された。自殺や、神谷。片倉の言葉に神谷は口をつぐんだ。ええ、それはそれ。一家の事件は一家で処理。でも、そんなこと言っていいんですか？何よ、警察が殺しをもみ消すってありえないし、あったら絶対にダメだと思うんです。片倉は黙った。黙ってしまうってことは課長も何か感じてるんでしょ？うせや、何やおいこと言っとれんて。他の島のことに首突っ込むな、うちは管轄外や。これ以上何も話すことがない。そういう雰囲気を全身から醸し出す片倉に、神谷は何も言えなくなった。何のためにお前がここに派遣されたんか、そろそろ分かれま。はい？片倉は運転する神谷の頭を軽く叩いた。いた！おめえ、公安やってもう3ヶ月も経つやろや。言わんでも分かれま。分かりませんよ。課長はいつもちゃんと言葉で説明してくれませんから。何か察しろみたいな、やめてもらえませんか。察することぐらいができんがいたらとっととやめちまえ。この部署が特殊すぎるんですよ。確かに特殊だ。公安は警察といえども他の部署とは一切の連携はない。たとえ同じ事案を扱っていたとしても情報の交換はないのである。取り扱う事案が得意であり、秘密が保持されなければならないため、自然と発する言葉も少なくなるのである。雄弁に捜査について語ることは機密情報の漏洩リスクを抱え込むことになる。それを恐れる片倉は捜査一課時代よりも言葉数が少なくなっていた。
下妻は店に入ります。
どこや？
金沢駅1階の喫茶店。
よし、あたりに変な奴はおらんか？
いません。
そのまま待機、周辺におかしな奴がおらんか見張ってくれ。
了解。
課長。神谷の呼びかけに片倉は反応しない。彼は現場から入る無線に聞き入っているようだった。課長。片倉は無線に耳を傾けながら目をつぶっている。課長。せん、黙って金沢駅向かえって。課長、変なバイクがこっちをつけています。何？ルームミラーを見ながら話している神谷の姿を見た片倉は即座に振り向いて後方を目視した。全身黒ずくめでフルフェイスのヘルメットをかぶった男の姿を確認した。その瞬間バイクは加速し、運転席の横にピタリとつけた。そしてどこから取り出したのか拳銃を手にして、それを神谷に向けた。
ベイク。
神谷はブレーキを一気に踏み込んだ。タイヤがけたたましい音を立てた。バイクの男は一旦減速したようだったが、一瞬こちらの方を振り返るだけでそのまま走り去っていった。交通量がほとんどない田舎道であったため、 神谷が運転する車は幸い事故には至らなかった。タイヤの鳴き声がよほど大きかったのだろうか、周辺の民家から人が出てきた。一体何が？神谷は呆然として前だけを見つめていた。一方、片倉は何やら険しい表情で無線を聞き入っている。
下妻は携帯のメール確認、何やらにやついています。
片倉の携帯が鳴った。見知らぬ番号からである。彼は目をつぶってそれに無言で出た。
下妻は本を読み出しました。
誰かをつける前に自分の周りに気をつけなさい。
お前は誰だ？
神。
ふざけるな。
あなたは今私が誰だかわからない。だが私にはあなたがわかる。
下妻は依然として動きなし。
まさに神のなせる技。
そうか、神様が。じゃあ俺は神の声が聞ける、神主みたいなもんか。片倉は怒りを覚えているのか、肩を震わせている。
長尾徳松はお前が殺した。殺人鬼。
下妻は立ち上がりました。
公安は人殺しが家業ですか？
こう言って電話は切られた。
課長。
片倉は目をつぶったままである。
奴を追尾します。
力なく無線に答えた片倉はおもむろにタバコの火をつけた。そして神谷に本部に戻れと言い、乱れてしまった頭髪をサイドミラーを見ながら手ぐしを入れて整え、煙を吸い込み吐き出した。手際よく車を操って神谷はその場から走り去る。課長、誰からです？
神様。
はい。
こいつはどうも下手打ったかもしれんな。
天罰ですか？
ああ、そうかもしれん。
山内を朝伏まで送り、佐竹は車を走らせていた。
はじめはまるで救世主のように振る舞っていたあそこも、結局のところ得られるものが少なくなったらどう手を引くか考えるようになるんです。
どういうことでしょう、佐竹さん。うちがドットメディカルと資本提携までやっているのはご存知でしょう？
はい。うちの買収を企み始めたんです。
買収？
ええ。現在のうちの資本関係は稟議書とか見ればお分かりだと思いますけど、私が4割でドットメディカルが3割です。残りの3割のほとんどは本だけと何らかの関係がある人たちによって支えられている。なのでドットメディカルが現状うちを買収することは難しい。
そうですね。
そこでドットメディカルはオタクが保有するうちの株に目をつけた。
うちですか？
本田はうなずく。金融機関が保有して良いとされるのは発行株式の 5%。 総量から考えれば微々たるものです。ですが取引銀行がその株を手放したとなれば、他の投資家に変な疑念を抱かせることになります。ドットメディカルは最近我が社との提携解消の噂を関係者に吹いています。そのためそれは本当のことかもしれないと 投資家などは疑心暗鬼にかかり、それを売りたがる可能性が出てくる。いくらうちと縁戚関係にある投資家といっても、自分の資産が目減り、もしくは損害を被るとなると変わるもんですよ。金の切れ目は縁の切れ目と言いますからね。売り先を探す彼らに、ドットメディカルと何らかの関係がある会社が手を差し伸べて、そこが実質的なオーナーとなる。それが社長が言っていた狼が牙を剥くっていうやつですか。うちはあそこに情報システムという業務の機関を握られている。資本対策をしたところで、あそこが提携解消しますわなんて言い出したら、こっちは仕事が立ち行かなくなる。あそこに買収されれば、おそらくさらなる経営の合理化が進むでしょう。そうなれば、私を信じてついてきてくれた社員に申し訳が立たない。しかしドットメディカルが買収を諦めてうちから手を引くと、後ろ盾を失った我が社の社会的信用は一気に失墜する。プラス基幹システムの運用停止。最悪ですね。はい、最悪です。佐竹の車は金沢駅前の交差点でバーゲンセールのための渋滞に捕まった。ふと窓の外を見ると、古ぼけたビルが目に入ったため、彼はその一階を見つめた。視線の先には3年前に自分が勤務していた金沢銀行駅前支店の姿があった。彼は携帯を取り出した。そしてその中の電話帳を見た。
私には借りがあります。佐竹さん、もしもお困りのことがあれば携帯に連絡ください。警察は辞めることになりましたが、一個人としてできる限りのことをさせていただきます。
佐竹は古田の携帯番号を見つめた。退官してからの古田とは一切連絡を取っていない。3年の月日を経て、いきなり電話をかけて彼は出てくれるだろうか。佐竹は古田と初めて顔を合わせた当時の金沢銀行駅前支店の様子と、警察の聴取というものを体験した喫茶ボンを思い出していた。
ドットメディカル CIO、 今かはこれ近か。
こうつぶやいた瞬間、佐竹の前方からクラクションの音が鳴り響いた。渋滞に捕まってイライラが募ったものが、そのはけ口としてこのような行動を取ったのだろうか。そんなみみっちい人間は一体どんなやつかと確認するように、佐竹は音が鳴った方を見た。すると対向車線を猛スピードでこちらに向かって走ってくる車があった。黒塗りのセダンだ。
ヤクザかよ。
その車は武蔵ガツジめがけて走り去っていった。それだけならば、ただやんちゃな運転をする車ということで片付けられるが、黒塗りのセダンが走り去った後に、一台のシルバーのセダンがその車を追うかのように、これまた猛スピードで走り去っていったのである。血の気の多い連中が何かのきっかけで暴れでもしたんだろうと、佐竹は呆れた風だった。その暴走車のせいか、車はまだ動かない。佐竹は辺りをなんとなく見回した。するとイヤホンらしきものを身につけて口を動かしている男の姿が何個か見受けられた。それらのものは合流し、どこかに消えるものもあれば、そのままそこに立っているものもある。
変だな。
確かに様子が変だ。しかし詮索しても自分にとっては特に関係のないことであると、佐竹は再び携帯を手にした。
そして古田の電話番号をしばらく見て、意を決するかのように発信ボタンを押し込んだ。
いやいやいやいや、どうも佐竹さん、お久しぶりですね。お電話ありがとうございます。
古田さん、
どうされましたか？
古田さんはどうですか？引退されてから3年経ちますけど。
佐竹さん、しばらくぶりに電話してきて、世間話なんてことないでしょう。
まあ
心配せんでも、わしは今はただの人です。腹の探り合いみたいなことは無用ですわ。
そうですね。
で、何でしょう？電話じゃ言えん内容のことですか？
久しぶりに電話していきなり頼み事ってのもなんか妙な感じがしますから、直接お会いして話せませんか？
おお、いいですよ。いつにします？
今日はどうですか？
おお、急ですな。さては温厚で起こった殺しの件でしょうか？
どうやら古田にはお見通しのようである。
いいでしょう。今ちょっと手先でしてね、1時間ほど後なら合流できますよ。
じゃあボンでどうでしょう？
久しぶりですな。あのマスター元気ですかね？佐竹さん、先に行っとってください。
古田さん。
はい。
嫌な予感がするんです。佐竹のこの言葉に古田は沈黙した。
今川ですか？
どうしてその名前を？
わしもあんたと同じ心境ですよ。あなたから連絡がなければこっちから電話をかけ取った。とにかく1時間後に合流しましょう。詳しい話はその時。
この全通いかがでしたでしょうか？このお話は毎週1話ずつの更新を心がけ、鋭意作成中です。ご意見やご感想などがあれば、ぜひお寄せください。ウェブサイト中のコメント欄や、直接お問い合わせのところからメールを送ってくださっても結構です。必ず何かしらのレッスンをさせていただきます。また、iTunes ミュージックストアのポッドキャストのレビューも頂戴できれば嬉しいです。ただし、ポッドキャストのレビューに関してはレスができませんので、ご了承ください。皆様の声一つ一つが私にとって非常に励みになりますので、何卒よろしくお願いいたします。それではまた来週お会いしましょう。ごきげんよう。